節から4節まででございます。それでは愛読いたします。聖霊が下る。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らされるままに他の国々の言葉で話し出した。セムリ神学生によります鳥なしのお祈りに続きまして、聖霊の火を受けると題しますセムリ神学生の説教です。よろしく。
お祈りします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日このようにしてあなたが私たち一人一人の名を呼んでくださり、愛してくださり、聖霊を豊かに降り注いでくださり、私たちを今日この神殿へと導き、あなたに礼拝を捧げるこの恵みと幸いを与えてくださいましたことを心から感謝いたします。先ほど賛美いたしました、主よ私たちを捉えてください。今どうぞ私たち様々な状況の中にあり、心が本当に落ち込んでいる者もおります。また病の中に伏している者もおります。また希望が見出せずに苦しんでいる者たちもおります。主よどうぞあなたが今この場所に御霊を豊かに降り注いでくださり、この初代教会に下ったこの日を私たちの教会に豊かに注いでくださり、私たちがこの聖霊の日を受けて、私たちがこの礼拝を去るとき、新しく、全く新しくあなたによって作り変えられ、あなたの使命に立ち上がり出ていくものとなることができますように、主よどうぞ私たちを今一度憐れんでください。今一度聖霊を豊かに注いでください。私たちの心にあなたの御霊を溢れるほどに満たしてくださり、あなたの愛を教えてください。あなたの十字架を私たちに教えてください。あなたを信じることを教えてください。どうぞ御言葉のうちにあなたの命が豊かに注がれますように、語るしもべは本当に弱く、無力で無学に等しいものであります。罪人の頭をあなたは今日お選びになりました。どうぞ主よ、私の唇をあなたが聖霊の火で清めてくださり、あなたの願われることをこの場所において取り継ぐことができますように、主よどうぞ憐れみ助けてください。今日ここに集うことができなかった愛する兄弟姉妹の上にも、あなたが豊かに聖霊を送ってくださり、等しく祝福を共に受けることができますように、またインドネシアの地にあって、間もなく礼拝に預かろうとしている野口宣教師の上にも、あなたが等しく望んでくださり、聖霊の豊かな恵みの中で礼拝を捧げることができますように、インドネシアの地にもあなたがペンテコステの豊かな恵みを注いでくださいますように切にお願いいたします。この礼拝のひととき、すべてをあなたの御手に委ねて感謝して、尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。愛する皆様と共に今日この日ですね、ペンテコステの礼拝を迎えることができましたことを心より感謝いたします。私たちは信仰を持って今日のですね、使徒言行録2章聖書箇所にあります、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされた。この御言葉を私たちは今日信仰を持って、今日私たちがこの礼拝において、御言葉において私たちが このですね、120名の者たちが待ち望んでいた、その約束の聖霊、そして事実、この初代教会が始まるこの時に、聖霊の息吹が注がれて、一人一人が新しく変えられていった。この恵みに、今日私たちもまた預かることを信仰を持って受け止めたいと思います。私たち、一人一人にも、この炎のように下った火がですね、別れ別れに現れて、そして、ですね、一人一人の上にこの聖霊の火がとどまったと書かれております。このことを私たちは今日は私たちが本当にこのことを信仰を持って受けるならば主は豊かに望んでくださり私たちに聖霊をこの初代教会と同じように注いでくださることを信じますですね。以前の説教の時にも語りましたけれどもですね、バークレーという人がこの使徒言行録を読む時にここで働いていた主が今も私たちと共に生きて働いておられるということを信じるならばその通りになりますとそのように語られました。私たちも今日信仰を持ってこのことを受け止めたいと思います。教会はキリストの体でありそして聖霊の臨在される宮であります。使徒行伝のですね、一章でイエス様はエルサレムを離れずに約束の聖霊を待ちなさいそのように語りました。このエルサレムが教会であります。私たちはですね、自分の住んでいる、まあここですね、近い方また遠い方いらっしゃると思います。自分の住んでいる場所でまたはですね、自分の職場で自分の学んでいる学校でまた私でしたら今新学校に通っておりますけれどもその新学校で聖霊を受けるとはイエス様は語っておられないんです。イエス様は、ヨハネ伝の15章で語られたように、誠のブドウの木で、イエス様は、私につながっていなさい。そうすれば、あなた方は豊かに実を結ぶであろう。私を離れては、あなた方は何もできない。そのようにイエス様が語られました。私たちの生涯は、キリストの体なるこの教会につながり、そこに、ここに流れている聖霊の分与に預かっていく。これが信仰の、私たちの信仰の生活、信仰生活です。イエス様は2000年前にですね、全人類の罪のために、贖いのために、私たちと同じ肉体を取り、この地上にお生まれになりました。そして、苦しみを受け、十字架上で、私たちが受けねばならなかった、そのすべての罪を、すべての咎、呪いを、一切をイエス様は十字架上で引き受けてくださり、私たちの身代わりとなってくださり、死んでくださいました。そして、3日後に復活された。そしてイエス様は、ご自分が去った後に、助け主、このパラクレートスなる聖霊を待ちなさい。そのお方があなた方に罪を教えてくださる。その方があなた方に、義を教えてくださる。真理の霊があなた方に与えられる。だからその聖霊を教会に集まっているところにとどまってその約束の聖霊を待ちなさい。そのようにイエス様は語られました。聖霊によって私たちは初めてイエス様ご自身を知ることができます。イエス様の十字架がなぜあの十字架が誰のためであったのか聖霊様が働かれるときに初めてそのことを理解することができます。2000年前に起こったあの出来事がですね、過去の事柄ではない、歴史上に起こったですね、出来事ではない、あのイエス様がおとりになったその十字架が私の罪のためであったということ。他の誰でもない、この私の罪のためにイエス様は死なれたんだということ。私の身代わりになってくださったんだということ。そのことを聖霊によって初めて私たちは知ることができるのです。以前ですね、ある教会で子供聖会が行われた話を聞きました。その時にですね、子供たちは初めは、この聖書を読んでですね、イエス様を十字架につけたのは誰でしょうというそのようなですね、質問を子供たちにした時には、ローマ兵がですね、その時代のローマの人たちが槍でつついて、そしてイエス様を殺したんだよ。そのように聖書を読めばですね、そういうふうに子供たちは思っていた。しかし、一度その聖霊の子供たちのですね、聖会の中で聖霊が豊かに子供たちに注がれた時に、その幼子たちの口から、イエス様を十字架につけたのはローマ兵じゃない、この私だったんだ。その告白が子供たちのうちに出てきたということをお聞きしました。 それがどんな子供たちであっても年は関係ありませんですね。子供だからといって私たちはわからないと思ってはなりません。だから私たちは礼拝にも子供たちも一緒に御言葉を聞く、その時に聖霊様が働かれる時、大人であってもですね、知識がいくらあっても私たちはそれを十字架を理解することはできない。でも子供であれ大人であれ御霊が働かれる時に私たちはイエス様の十字架を知ることができる。そしてですね、あの聖霊を与える約束のところでちょっと開いてみたいと思いますけれども、ヨハネのですね、14章のところだったでしょうか。イエス様がですね、聖霊を与える約束をしてくださいました。14章、ヨハネによる福音書14章の15節のところですね。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、この弁護者がですね、ここ弁護者ってなって、パラクレートスですね、ギリシャ語でありますけれども、助け主です。私たちを助けてくださる方。その方が永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。しかし、この後、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方を身の死後にはしておかれない。しかし、この世はこの霊を見ようとも知ろうともしなかったので、それを知ることができない。しかし、イエス様は語られました。イエス・キリストを救い主として信じるあなた方、私たちには、この霊をあなた方は知っているはずである。そしてこの霊はいつもあなた方のうちにあり、あなた方をみなしごにすることはない。決してどんな苦しみの中にあっても、必ず助け主です。私たちの助け主なる聖霊様が必ず助けを与えてくださる。それゆえにですね、しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。私たちがですね、ここでイエス様が語られたのは、その聖霊によって私たちが聖霊の私たちのうちに注がれるときに私たちが生きるようになる。そのときには私が生きているのであなた方も生きることになる。これを私たちは逆にしていませんでしょうか。私たちの信仰生活がですね、この聖霊が注がれて、私たちにイエス様の命が初めて注がれて、そして私たちが生きるようになった。しかし私たちの信仰生活どうでしょうか。私たちがですね、何か私たちが主人公で、そして私たちにですね、イエス様がついてきてくださっているようなですね、そのように私たちはイエス様を隅の方に置いてですね、自分が主人公かのように生きていないでしょうか。ですね、イエス様を一番に、私たちはイエス様をバプテスマを受けて、イエス様を救い主と信じる。でも、どうでしょうか。私たちのこの人生のこの軸がイエス・キリストにしっかりと立っているでしょうか。いつも私たちは聖霊様の私たちの内側にその息吹を受けながら歩んでいるでしょうか。ですね、私たちは、このですね、聖霊の今日はペンテコステですけれども、私たちがこのもう一度私たちにこの降り注がれるこの聖霊様、私たちが信仰を持って豊かに受けていくものとなりたいと願います。イエス様はヨハネ伝においても、私を信じる者はその人の内から生きた水が川となって出て溢れ出るようになると、そのように語られました。聖霊の泉が私たちの内側からですね、本当に川のように流れるように、私たちは求めていきたいと願います。それゆえ今日はですね、聖霊の日を受けるという題してですね、メッセージを語らせていただきたいと思います。この聖霊の日を受けるということ、それは具体的にどういうことなのでしょうか。講読の、今日は講読でですね、イザヤ書をご一緒にお読みしました。イザヤ書6章を先ほどご一緒にお読みしました。このところはですね、もうまさにこの神殿でこのイザヤが祈っているときに、この証明をイエス神様からですね、証明を受ける、もうここですね、イザヤの証明と書かれているこのところであります。このときまさに、私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿でいっぱいに広がっていた。神殿がですね、主の御臨在で、主の栄光で満ち溢れていた。そのような中にイザヤが置かれたことが書かれています。そしてその中で 彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。そのような臨在が、聖霊十万がですね、この神殿に溢れていた。そして、この神殿の入り口の敷居に、この賛美とともに、神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。これ、ヘブル語でです。シェキナーという言葉ですけれども、私たちがまさにこれは、神殿がこの聖霊の恵みによって、雲のように立ち込めていた。そのような神殿がですね、ここでイザヤ書の中で書かれています。それが私たちの教会であり、聖霊の教会は聖霊の宮です。聖霊が豊かに、雲が溢れるほどにですね、雲が満ち、もうですね、本当に霧で目が見えないぐらいに聖霊が満ち溢れている。それが教会の姿です。そしてその中で、イザヤが語ったこと、五節は、神殿でですね、イザヤが聖霊に満たされて祈っているときに、イザヤはその時に、あ、喜びです。もう感謝します。聖霊に満たされて、私は何か力を受けてですね、そして私は何か自分でですね、これから何かいろんなことができる。そのようなことを思って、イザヤが語ったでしょうか。そうではありません。五節のところで、その聖霊十万の中、神殿の中で祈って、イザヤが聖霊に満たされたとき、イザヤは災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。その主の御臨在が目の前に迫ってきたときに、イザヤは喜ぶ、そのようなところではない。いや、私は災いだ。私は本当に汚れているものである。主をどうぞあのペテロのように主をお引き取りください。私はあなたの御前にとてもじゃないけれども立つことができない。そのようなものであると、このイザヤが告白したのであります。まず一つ、私たちが聖霊を受けるということ、聖霊に満たされるということは、私たちのうちにこの告白が出てくるということです。聖霊というのは、私たちに先ほども言いました、イエス様ご自身を表してくださる。イエス様の十字架を私たちに教えてくださるお方です。そのイエス様を教えてくださるその十字架は私たちの罪によって私たちの罪のためにイエス様は十字架にかかりすべての贖いを成し遂げてくださった。その十字架が私たちに聖霊を通して指し示されるときに、ああ、私は決して主の御前に立つことができない汚れたものであるということ、その告白が私たちのうちに出てくるのが、それが聖霊に満たされるということです。私たちがペンテコステのこの聖霊の火を受ける、そうすると多くの人たちの魂の救いが、この使徒言行録でも書かれています。一日にペテロの説教を通して3000人もの人が救われていった。多くの癒しが起こっていった。また多くのですね、霊的奇跡が起こっていった。それこそコリントの教会を見てもそうです。多くの人たちが霊的賜物を与えられていった。しかしコリントの教会はどのようにパウロから見えていたでしょうか。コリントの教会はその賜物を受けて、そして一人一人が自分勝手に傲慢になり、そして一致を乱していくようなことが起こっていきました。聖霊のペンテコステの火を受けて豊かに恵みを注がれたけれども、その火によって私たちの内側にその聖霊の光が差し込まれない限り、私たちはいくら主から恵みをいただいても、私たちはそれを自分のものとしてしまう。自分の栄光のため、自分が褒められるために、自分が何か得意なことを思ったかのようにですね、振る舞ってしまう。それが私たちの傲慢という罪です。イエス様ご自身が私たちの人生の中心にいらっしゃらなければならないのに、それをイエス様をどけて私が立ってしまう。これが傲慢です。しかしその中で、この聖霊の光が注がれるときに、私たちは主の御前に、それこそ先ほどのですね、子供聖会で子供たちが告白したように、イエス様、あなたを十字架につけたのはこの私です。私の罪を許してください。私が傲慢であり、イエス様をいつも中心に置くことができない。ですね、いつも自分が、それこそ、行われた武田先生がおっしゃってましたけど、俺がって言ってですね、子供たちがするように、イエス様の前で、俺がと、私たちは私がと、 イエス様どうぞ、大丈夫です、ここは私がしますとですね、そのように傲慢になっていないでしょうか。しかしその時に本当にイエス様によってこの聖霊が光り注がれて、本当に根っこから私たちに誠の悔い改めが起こる時に、その時に初めて私たちはこの十字架を知ることができるのです。すべてどんな私たちが過去において、現在において、また未来において犯すであろうすべての罪を、また人には言えない、言うことができない、そのような罪においてもイエス様はすべてを引き受けてくださり、十字架上において勝利を与えてくださいました。だからどんな人であってもイエス様のことを、本当に私たちが、その人たちがイエス様の十字架のもとに行ってぬかづいて、イエス様許してください、そのことを祈るならば、どんな人でも罪から解放を受けることができる。それが私たちがですね、述べ伝えているこの十字架の福音であります。そして同時に、まず一つですね、その十字架の愛が私たちに示されるということですね。そしてそのことにおいて私たちが本当に悔い改めが与えられるということ。そしてこの十字架の愛とはですね、この聖霊によって、ちょっとロマ書の5章5節にですね、このような御言葉が書かれています。御霊が注がれるとき、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちのその時に、私たちのうちに聖霊が注がれる時、私たちに十字架の愛が示される。そのことによって私たちに悔い改めが与えられ、そして同時に私たちがまた十字架の愛に生きるものとして新しく作り変えられていくということです。それは、十字架の愛とはイエス様が引き受けてくださった愛です。コリント第13章に書かれているですね、愛の賜物を追い求めなさいとパウロが言った、その愛が、追い求めるということは、私たちのうちにはもともと備わっているものでないということです。しかしその愛が、十字架の愛が私たちに注がれるときに、私たちが許せない、愛すことができない、隣人の罪を私たちが負うことができない、そのような負う力を私たちが御霊によって受けることができるですね。このイエス様がですね、福音書の中で、もしあなた方が隣人のその塵をですね、罪を追い払いたい、取り払いたいと願うなら、まずあなた方のうちにある丸太を取り除きなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちはですね、隣人の隣人の罪は本当にですね、たくさん見える、もう塵のように、埃のようにですね、隣人を見ているとですね、思うことがある。でもイエス様はそこにおいて、そしてその中でですね、私たちはすぐに、イエス様、あの人の塵をどうぞ取り払ってください。あの人に悔い改めを与えてください。そのように私たち祈ってしまうことありますね。あの人にまずごめんなさい言わせてから、そしたら私も謝ります。そういう時がないでしょうかですね。子供においても、またご主人ですね、奥さんにおいても、家族においてもですね。以前列王記の中ででしょうか、エリアにですね、アハブ王だったかなんかですかですね、エリアに対して、お前か、イスラエルを煩わす者はというふうにですね、アハブが言うところがあるんですけど、その時にですね、ある姉妹がこのことを読んだ時に、私自身もですね、いつもイスラエルを、神様を煩わすのはお前かと言ってですね、その隣人に対して、隣人に対して、何か隣人の罪を思うとですね、またあなたは神様を困らせてるですね、あなたが神様を煩わせてる、そのようにですね、私たちは思っている。アハズのようにエリアに対してですね、お前か、神様を煩わせてるの、とんでもない間違いをアハズはしてるわけですけれども、でもそのように私たちは思っていないでしょうか。私たちのうちにそのような心があるときにですね、聖霊様が本当に私たちのうちに満たされるならば、あなたがまず悔い改めなさい、あなたがまず謝りなさいですね。まずあなたがもしですね、悪いことをしたと思うならば、罪が示されたならば、あなたからまず悔い改めて祈りなさい。まずあなたが十字架の一番近くを歩んでいるものから、十字架を追うことができるのです。十字架の近くを、イエス様の御そば近くを歩んでいるものから、十字架は追うことができるのです。許すことができるのです。担うことができるのです。私たちに この聖霊の光が私たちのうちに注がれるときに、本当に私たちのうちにこの愛が溢れるほどに満ち溢れていくことを私たちは心から願います。そして喜んで隣人の罪を担っていく。黙ってイエス様は引き受けてくださいました。今もイエス様は私たちの罪のために日々犯してしまう私たちの罪、また不信仰を信じることができない、またイエス様に従うことができないですね。ごちゃごちゃごちゃごちゃ私のですね、口がブツブツブツブツ言いながら従ってはいるけれども、外側ではですね従ってはいるけれども、でもブツブツブツブツ不平不満が私たちのうちに出てくる、そのような罪を一切をイエス様は今を引き受けて私たちのために血を流し取りなしてくださっております。そのことがですね、まず一つですね、そのことによって、この先ほどイザヤに戻りますけれども、イザヤ書においてもその中でですね、この悔い改めが御霊に満たされた時に悔い改めが与えられる。そして七節のところです。彼は私の口に火を触れさせたって言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。私たちのこのまさに祭壇から火ばさみで取ったですね、この炭火が、この口に火が与えられる、私たちのうちにこの聖霊の火なるイエス様の血潮が私たちに注がれる、それによってあなたの罪は許された。私たちこの罪の許しに日々預かっているんです。私たちがイエス様を信じて、イエス様を救い主と信じるときに、どのような私たちが日々に犯してしまうそのような罪も、すべて一切をイエス様は引き受けてくださり、あなたの罪は許されたですね。あなたの罪は許された。もうあなたは恵みのもとにいる。だからペテロがイエス様がペテロに言ったように、立ち返ってですね、兄弟たちを励ましてやりなさいと言いました。そのようにすべての罪を、私たちの一切をイエス様は負われております。そして罪が許された、その告白を聞いたときにですね、その時、八節のところで、私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。ですね。今日私たちはペンテコステを迎え、そしてこの聖霊の火によって、私たちのうちに十字架の愛が注がれて、そして、ですね、使徒言行録一章八節のところにあります。聖霊によってあなた方に力が与えられたならば、あなたは地の果てになるまで私の証人となる。私たちはこの力も、私たち今日この聖霊のベンテコステの時にいただいて、この時にですね、私たちに十字架の愛が示されたならば、注がれたならば、主ご自身が今日私たち一人一人に、誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうかですね、私たち一人一人が聖霊に満たされて、そして恵みによってですね、私たちが豊かに祝福されて、私たちの信仰生涯はそれで終わるのではありません。その後に私たちに主が語らっておられるのです。誰を使わすべきでしょうか。その答え、その主からの応答に、私たちは、私がここにおります。私を使わしてください。この告白を私たちは、今日させていただきたいと思います。私たちが御霊によってですね、私たちは本当に小さな器です。それぞれに私たちがですね、本当に与えられている、それぞれの賜物があり、またそれは本当に小さなものです。でも、主が私たち教会にこの御霊を注いでくださり、一人一人を主が新しく創造してくださり、これがリバイバルです。新しく私たちのうちに十字架の愛を注いでくださり、そして私たちのうちに十字架の愛の火が燃やされたならば、私たちが出て行って、私を私です。私がここにおります。私を使わせてください。そしてですね、このイザヤが証明を受けたとき、この前後をですね、読んでみるならば、決していいようなですね、使わされて、何か本当に喜びに満たされて、そして多くの救いがですね、そこで待っているような、もちろん私たちの教会はいよいよ大きくなります。しかしこのイザヤの証明を受けたときにですね、決してそのような状態ではなかった。これからアッシリア、バビロンが来て、本当に神様の裁きが行われる、そのようなただ中にあって、主はイザヤを召し出したのであります。私たちも今どうでしょうか。この終わりの時代、主が使徒言行録で語っている終わりの時に、私の霊をすべての人に注ぐ、すべて肉なるものは私の霊を受けると、そのように書かれているこの終わりの時代は、今私たちが日本においても世界においても、また様々な私たちの家庭の状況、またですね、社会の会社の状況、 さまざまな状況においても決してそこから希望が見出されるように、そのように思えるような状況ではない。私たちの家族の病の問題、私自身の病の問題ですね。いつ主が解放を与えてくださるのだろうか、そのように思えるような状況。しかしその時に主は、すべて肉なるものにこの霊を注ぐ、そして注いだならばあなた方は地の果てに至るまで証人となると、そのように主が語られ、そしてこのイザヤのところでも、そのこの状況の、決してこの後に未来が見える、自分たちの肉の目では決して希望を見出すことができない、そのような状況に置かれても必ず主の回復が与えられている、その必ずですね、このエルサレムを立て直す、その主の御言葉に立ってイザヤがですね、必ず私イザヤが召し出されていく。そしてそこにおいては、私たちは本当に貧しい。私たちはそれこそイザヤのように汚れたものだ。災いだ。主を離れてください。そのように告白しざるを得ない。そのようなものである。でも、主はそのような私たち一人一人に、その苦しみの中で、その私たちの抱えている問題の中で、主は今日誰を、私は誰を使わそうか、そのように語ってくださっているのです。私たちの信仰生活は自分の力で頑張ってですね、何かに到達するのではありません。御霊に満たされてですね、私たちが本当に聖霊によって、私たちが新しく作り変えられて、そして聖霊が導かれるところに私たちがですね、この身を置いていくのが信仰生活です。私たちが好き勝手に行くのではありません。それゆえに私たちがこのペンテコステの日、そして私たちはいよいよリバイバルと世界宣教の使命を持っていよいよ出ていこうとしております。その時に今一度私たちが御霊に満たされて、そしてそれはすなわち十字架が私たちの前に示されて、そしてその十字架によって私たちが贖われているということ、私たちが許されているということ、そしてその愛を私たちが受けたならば、その愛をですね、私たちがいよいよこの地域において、また私たちが家庭の中でこの愛の恵みを注いでいかなければなりません。そのために主が誰を使わすべきか、そのように私たちに問うてくださっています。私たちは信仰を持ってですね、ここにおります、私を用いてください。それこそ Use me more でですね、子どもたちがそのように書いたと聞きましたけれど、 Use me more です。使って、もっと私たちをさらに御霊で満たしてくださり、私たちに解放を与えてください、私たちに癒しを与えてください、そしていよいよ私たちを御用のために使わせてください。このことを信仰を持って私たち告白する群れとなりたいと思いますですね。先日最後にですね、恵みの証をしたいと、ね、思いますけれども、先日ですね、山本羊のお祈りの中にもありました、火曜日にですね連盟の事務所において、インドネシア宣教の野口宣教師、そしてカナ宣教師が、週報に皆さん読みましたでしょうか、カナ宣教師がですね、公式に誕生いたしました。そしてこのお二人をですね、またご家族を派遣するための礼拝が行われました。本当にその中でですね、理事長の奥村先生、今北海道の方で牧会されておりますけれども、その奥村先生がですね、もう涙を浮かべながら、玉川教会の皆さんに感謝しているということをですね、ぜひ伝えてほしいというふうに先生がおっしゃっておりました。それはですね、私たちが何か、もちろん何か特別なことをしたのではない、ただ先生がおっしゃったのはですね、そのことを、このことをですね、本当に教会が献身を持って野口宣教師ご家族を捧げているということ、その玉川教会の献身に私は大変励まされましたということを奥村先生が本当にね、語ってくださいました。本当にもったいないことです。私たちですね、この宣教師ご家族を与えてくださったのも主です。そして捧げるのも、私たちにその捧げる信仰を与えられているのも主です。すべて主のご栄光のためです。すべて一切が主の栄光です。そのことを私たちは本当に、しかし同時に私たちはですね、事実そのようにして、教会が、玉川教会がここの小さな群れでありますけれども、そのようにして連盟にですね、また諸教会に恵みを少しずつ私たちが本当に注いでいっている、そのことは事実ですから、私たちはこのことを本当に感謝を持って、そしていよいよさらに私たちがへり下って、この十字架の道、ここから離れてはなりません。聖霊十万になったからといってですね、コリントの教会に、あれ私がこうした、あれ私に賜物がこのように与えられた、そのようなことは主はおっしゃっておられない。 十字架のその聖霊が注がれたならば、あなた方にまず悔い改めが与えられ、いつも十字架が目の前に与えられ、そしてイエス様がですね、神の子でありながらも、そのことに固執しようとすることなく、徹底的に奴隷の姿となって、私たちにですね、この命を流してくださった、そのお姿に私たちが習っていく。私たちがそのお姿にいつも聖霊充満、御霊によって歩くということは、私たちがいつもそのイエス様の命が注がれて謙遜になり、へりくだ、柔和な道を歩んでいくということです。そのことを私たちがさらにさらに教会が豊かになっていくときに、十字架から離れてはなりません。イエス様は勝利されてですね、いつもいつもイエス様は勝利されました、復活されました、そうです、勝利の主です。でもですね、どこにおいてイエス様が勝利してくださったのか、十字架において、すべての罪から、すべての呪いから、すべての苦しみからイエス様は十字架において勝利してくださいました。そのことを決して私たちが忘れることなく、離れることなくですね、いよいよ私たちが御霊に満たされて、世界宣教、そしてリバイバルですね、成していきたいと願います。一言最後にお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日このようにして私たちにペンテコステの恵みを、あなたが変わらず初代教会に降り注いだその恵みと等しく、あなたが私たちこの玉川教会にも注いでくださっていることを信じて心から感謝いたします。私たち今日この聖霊を受けます。どうかその信仰の告白を私たちに与えてください。私たちが聖霊に満たされたならば、あなたの十字架の愛が示され、私たちに誠の悔い改めが与えられる。そしてそこにおいて初めて私たちはあなたと深い交わりに置かれることができます。どうかどうか主よ、私たちの玉川教会がいよいよあなたの恵みがあふれ注いで、そして私たちが大きくなっていく、また世界宣教においても大きなあなたの技を成していく、この時に私たちがどうか十字架の今もつけられたままなるイエス様、あなたから離れることがありませんように。私たちのどうぞ今御霊によってこの傲慢をあなたが打ち砕いてください。私たちの罪をあなたが光照らしてくださり、誠の悔い改めを私たちに与えてください。どうぞ私たちが主あなたご自身以外に頼ろうとするその罪を私たちが本当に示されて、あなたに悔い改めることができますように。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。またどうぞ主よ、今病の中に置かれている者たち一人一人に聖霊の火を注いでくださり、どうか内側からあなたの回復の命が生き返る、そのあなたの命が注がれて、どうか兄弟姉妹どうぞ病のとこから立ち上がり元気になり、あなたのいよいよ証人となることができますように。父よ、で兄弟姉妹を覆ってください。どうか病から解放してください。そしていよいよ私たちにこのリバイバルと世界宣教をする、成し遂げるその力を与えてください。能力によらず、権力によらず、我が霊によって、御霊によって、私たちはこの使命を成し遂げていきます。どうぞいよいよますます私たちにこの御霊をあふれるほどに注いでください。主よ、必ず私たちにあなたはそのように恵みを注いでくださることを信じます。私たちにどうかどうかこの恵みを受けて、新しい習慣も家庭においても職場においても、私たちが本当にこの愛の実を実らせていくことができますように、主をどうぞ導いてください。今日のこの礼拝を心から感謝し、一切をあなたの御手に委ね、一切の栄光をあなたにお返しし、感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。